ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは春日井環境アレルギー対策センター、そして春日井アレルギー診断センターの代表加藤美奈子さん、そして春日井アレルギー診断センターセンター長の小坂井由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美奈子さんはもう何回も
ありがとうございます、
ね、はい、いろいろやられてますね、はい、
そうですね、
はい、
まあ、でも全部アレルギーに関してここでお世話になってると思います、
はいはい、そう、環境アレルギーアドバイザーでもあるんですが、はい、今回この、対策センター診断センターというのは、はい、新しく始めた事業、
はい、そうですね、今まで、3年前に、東京の本部にある環境アレルギー、環境アレルギーアドバイザー支援ネットワークっていう本部があって、その愛知支部代表として、はい、今も啓発を軸にして、活動し、今所属しているメンバー22人なんですが、はい、仲間たちと一緒にね、それぞれが講演したり、はい、講座を開いたりイベント出展して、まあ、アレルギーじゃない方もアレルギーの人も分かり合える世の中になりたいなというお話や執筆をメインでしてたんですけれども、うん、今回この新しい事業を7月、ね、はい、今月から始めた理由は、その学んできたことを実際に本当に地域に根ざすにはどうしたらいいか、測定が必要だなって、目で見えない数値を目で見えて、あえて人は動くんだなって、それによって対策が必要、対策はどうしたらいいのかを、はい、一つ一つ考えているところです。
で、今回由美さんも一緒にということで、2人で、
はい、2人でやっております、はい、
じゃあ実際、まあ、環境アレルギー対策センターと診断センターとあるんですけど、はい、どんなことを具体的にはやっていくんですか、はい、
じゃあ診断センター長の小坂井さんに、は
い、
じゃあ、は
い、
担当をお願いします、
は
い、
診断センターの方では、まず室内の空気測定と、はい、あとダニアレルゲンの測定とか、アレルゲンを数値化するっていうことを主にやっていきます、
はい、空気の測定ってどんな感じでやるんですか、
はい、測定自体はポンプで吸引をして、まあ、フィルターを通して室内の空気にどんなものが含まれているのかっていうことをしていくんですけど、それを分析して数値化していきます、はい、
これなんか三脚の上にトランシーバーみたいなものが乗ってる感じなんですけど、そうすると例えばここのスタジオでどのぐらい空気がきれいかっていうことを測ることができる。
そうですね。で、主にホルムアルデヒドとか、はい、まあ、空気中の化学物質を測定するっていうのがメインになっていますけれども、はい、まあ、平成15年に建築基準法が改定されて、そういう、こう室内空気の空気がこうホルムアルデヒドが、ね、どれだけ含まれているかとかっていうことに注目がされていると思うんですけれども、うん、実際住まわれる人はそういう意識ってなかなかないと思うんですよね、はい、はい、で、まあ、測定することによって数値ではっきりと出てきますので、うん、どんなお家にどんな空気吸ってるのかっていうのがね、分かると思います、
はい、実は小坂井さんは建築士ですよね。
そうですね、2級建築士です、
はい、で、もともと環境に優しいお家っていうのを心がけて、
はい、そうですね、設計事務所としてお家作りをしています、はい、
やっぱりもともとそういう要望っていうのは多いんですか。
もともとうちが作ってるお家っていうのは、うん、まあ、自然素材を使ってっていうことでやってるんですけれども、やっぱりその自然素材を選ばれるお客さんは、うん、まあ、すがすがしい空気がいいとか、うん、そういう、まあ、気にされてる方は多いかと思います、
はい、まあ、お家っていうとね、一生住むかもしれない場所ですからね、はい、作っちゃった後にやっぱり私合わなかったじゃ困っちゃいますからね、うん、じゃあそこで、まあ、いろいろ測定をして、それは企業さん向けなんですか、一般の例えばご家庭でも、はい、 いいんですか？
あ、はい、予防があれば大丈夫です。で、企業さん向けでも例えばあの作る側の方の工務店さんですとか、そういうところにもご案内をさせていただきます。はい、
じゃあ空気、あとダニ、
ダニ、はい、そうですね、
ダニがどのぐらいいるか、
はい、お布団の中にどれぐらいあるかとか
見たくない感じがしますけども、
そうですね、あのこれ自分の家でもあの測定私何回かやって面白かったのが、私はちょっとやっぱり大人になると歪むからベッドの、ね、分厚いマットレスが好きで、子供は綿布団にしてるんですけど、どっちがダニアレルゲン悪いか、
はい、
ともみさんどっちだと思いますか？
私、うん、マット
当たりそう、なんでっていうか、なんでかっていうのをあのすごい布団掃除機で一生懸命やっても、クリーンにはなかなか難しいのはベッドの方で、やっぱり分厚い分一回ダニが入り込むと、出にくいんですね。でも綿布団の方がケアしやすくって、掃除機ですれば素直に掃除に吸い取られるっていうね、でも数字で見ないとやっぱり人間一生懸命やらないんじゃないですか。やっぱりダニアレルゲンの測定を自分でもまずね実験して、これは面白いなと思ったし、世の中にも貢献できるんじゃないかと思って、
これ何ですか今持ってきてくださった。
これなんですよ、あの
ダニスキャン、
ダニスキャンって言って、これを1平方メートルのところを、その丸いぼっちのところをね、あの、1分間こすって、
これもう10センチぐらい、幅は1センチちょっとぐらいですかね。
そうですね、もう手軽な軽い感じで、
手軽な感じの、
そうなんですよ、
そこを布団につけてこすって、でそうするとダニがどのぐらいいるか、
うん、そう、1本線だったら綺麗なんですけど、2本線だったら汚染かなりしているという。
今これあの線がなんか妊娠チェックみたいな。
そうなんです、そうなんです、
線が、
そう、我が家のね
ゼロの人もいるかもしれない。
そうです、そうです、綺麗な、
ちょっと怖い、見たくない気がしますけどでもやっぱりこのダニがいることで、なんともない人もいるんですよね。
いますね、
うん、
いますし、あのアレルギー罹患者でもあの反応しない人もいるんですけど、でも小児喘息は 80%ダニアレルギー、ダニアレルゲンで、その値がね、80% あの悪いっていうデータが持ってるので、小児喘息の人はなるべく布団ケアをしましょうって、小児アレルギー専門医に必ず言われます。なぜかというと、私の子供が喘息持ちだったんで、毎回受診を受けるたんびに耳にタコができるぐらい布団をね掃除しましょう、掃除しましょうって言われてたんで、まあ、それがきっかけで私の中で掃除してるのになんでそんな風に言うのかなっていうのもあって、あのやっぱ測定して自分で分かってれば綺麗な布団だからって言い返せるじゃないですか。でも言われっぱなしなんですよね、それもちょっと過去にあの自分の中に持ってたあの潜在意識というか、なので数字化した方が、あのお母さん方もノンストレスになるんじゃないかなと思ってます。
なんか昔流行って、あの名前忘れちゃったけどレイコプでしたっけ、
はいはいはい、
掃除機を買って、
三角の、
ね、買ったばっかりの時はもう一生懸命やって、でもやってもやっても取れるから相当だなと思って、今はもう全然やってない感じなんですけど、そうなんだ。じゃあ、これで測定しましたって、測定するだけではなく、その後こうアドバイスとかもあるんですか？
そうですね、アドバイス、まあ、いろんな布団掃除機、今ねレイコップって名前がありましたけど、いろんな布団掃除機あるんで、どんなのがいいのかね、直接お客様にご提案はしたいと思ってます。
なるほど、そういうね商品の提案も
そうですね、いろんなもの私も触ってるので、やっぱりどんな良くてもね、重たすぎは耐えられないし、
確かに、
そう、あのある会社の 外国のやつはあのコンセントがない分、なんか排気のこの排気の空気が直接口にブワーってくる感じで、なんかすごく不快だったのもあるし、やっぱりちょっとね、いろんなものを直接お客様に伝えたいですね。
なるほど。じゃあセンターで、こっちの診断センターで診断をして、 この対策センターではそういった対策を
そうですね、
ということ
です。今はダニの話ですけど、どんな風に掃除をしたらいいのか、暮らしの話ですね、で布団からベッドからあるけど、あの喘息の人だったらアトピーの人だったらどんな布団がいいのかとか、布団掃除機はどんなのが、まあいろいろあるから一つ一つこういうのもありますよっていうのは説明したい、説明します。
なるほどね、はい、でもアレルギーって今多いんですよね。
ね、
多いですね、
小坂さん、はい、
大人も子供も
そうですね、今2人に1人は花粉症を含めるとそうなので、今本当に2017年にアレルギーの法律ができたことによって、ますますこうアレルギーについて国民が今学ばなければならないっていう、
法律ができたんです。
そうなんです。国民がっていうと全員ですよね、そうなので私たちはそのきっかけ作りというか、皆様にあの学ぶきっかけも知って、させていただきたいし、企業の人もね、一生懸命もともとやってるところをもうちょっとあの目立たせるように、でお客様にそのつなげるパイプ役としてもね、あの働ネットワーク作りとして、それでセンターっていう名前を、対策センター、ね、診断センターって中心部になりたいなとは思ってます。
はい、そしてじゃあまあちょっと順番に伺ってきますけども、由美さん、小坂由美さんはもともとは建築の方ですよね。
あ、そうですね、あの自宅で設計事務所、はい、やってますので、あのメインはそちらの方でやってます、
で最初から環境に優しい家っていうことだったんですか。
あ、そうですね、家作りは、はい、あの自然素材を使って、あのやってました、はい、
で収納アドバイザー、
あ、そうですね、整理収納アドバイザーの講師も、はい、してます、
これは一番最初は建築で、は
い、そうですね、一番最初は建築で、で、まあ、いい家が作りたいっていう思いがやっぱり一番強くって、でそうするにはどういうことを学んでいけばいいかなっていうところがスタートですね。はい、
もともとどうして建築士になろうと思ったんですか。
ですね、それはすごいなんか話が長くなるかもしれないんですけど、もともと全然違う分野で仕事をしてたんですよね、で、まあ、その建築士になる前はあの CAD の仕事をしてまして、あのコンピューターで図面を書くっていう、はい、で、あの書くだけじゃなくて考える側に行きたいなっていうところから始まってて、はい、で、あのそこからまあ建築士取りました。で建築士取ってるだけじゃ仕事ができないので、またインテリアの勉強もしてコーディネーターになり、でそれだけじゃ足りないからって言ってまたどんどん勉強してっていう、はい、感じなんですけど、
それがじゃあ全部今こう、はい、結ばれてるっていうかつながってる感じですね。
そうですね、まあはい、家を作るために、まあ、この、あの環境アレルギーアドバイザーの資格もそうですけれども、やっぱりいい家を作るために知っていなくてはいけないことかなというふうに思っています。はい、
あの娘が通っている事業所がね、あの生活介護の事業所がそこの家がアンチエイジングの家っていうふうに言ってて、ね、
すごい
空気も、まあ、いい素材もそうなんですけど、お水にもなんかこだわってるみたいですね。で確かに、まあ、そう言われるからかもしれないんですけど、行くとなんとなくこう空気が綺麗というか若返った
そ
りゃすごい、そんな気になるんですけど、
影響力高いんだ
まあでも障害のある子たちがね、いるから、やっぱりあのそういう心遣いだったのかな、建てる時にね、そんな気もしたんですけど、
そうですね、本当これからの時代、あの工務店さんやその住宅の方を売りにするのに、空気で健康は変わるっていうのを重要視するあの会社が増えるといいなって、私たちはそのね、きっかけ作りにしたいと思ってます。
1日15キロ空気を人は吸うので、
1日15キロ、は
い、そうですね、
そうなんですよ、さすが由美さん
そうすごい
で、ね、あの食物は食べ物は1日、
1キロ
そうそう、で水は1日
2キロ
あそうそうそう、
でそ空気とこ
そうで空気は1日、
食べ物は1日1キロ、水は2キロ、2キロ、
はい、
空気は15キロ、
そうなんです、
一番大事じゃないですか。
そうですね、さすがともみさん、
そうなんだ、まあ、私はもうあの結構苦手なので、うん、空気の悪いところとか、
ね、う
ん、
そうですよね、タバコですよね、うん、一番は、う
ん、他にもでもやっぱりお線香とか、
あ、
うん、
はい、
あの お盆でこないあの瀬戸はねこの7月お盆なんですけど、もうずっと線香、この線香が合わないので、あ、もうあの仕方なくしまっておいた超高級線香ご先祖様のためにだから、いや大丈夫でしたね。
あ、そうなんですか。
そういうあの悪いものを使ってないという、あの、まあ、いただき物ではありましたけど、はい、やっぱりちょっと違いますね。
それはちょっと勉強になりました。今線香でも違うんですね。
違いますね。でもそれもなんだろう、私はすごい不思議なのは、それに反応する人と反応しない人がいるっていうのが、私も反応しない体になりたいなと思うんですけど、はい、でも昔からだったわけじゃないので、うん、だから誰でもこうなる可能性があるってことですよね。
そうですね、うん、私もあの2人目を子供を産んでから結構体質が変わって、なんか指輪とかがこうできないとかっていう風になってしまったので、やっぱ人によってタイミングもまた違うかもしれないんですけど、あると思います、そういうのは。はい、
私もあのネックレスがダメなネックレスがあって、で金属でですよね、きっとね、そういうやっぱり体質だから全てにおいてですかね、きっと。
そうなんです、化学物質っていうのは、やっぱり急性期に反応する人もいるけど、あの2、3時間後にもう浴びた瞬間バッて反応するのもあるけど、長期的に浴び続けると、あの、まあ、空気でいうと空気を吸い続けると40代以上に症状になるっていう病気があるので、やっぱりちょうど40、50、60以降ですね、
若いうちはいいけど。
そうです、そうです、そうです、そうです。なのであれちょうど時期が結婚して、子供を産んだ頃がだいたいね40、気づいたら40とか、そういう時に症状が出ると思います。私自身も30代までは全然シックハウ症候群じゃなかったのに今出ちゃうんで、もう大変ですね。特にこの夏場は揮発してくるんで、いろんなもの、皮の椅子とかも具合が悪くなってしまいますね。
いや本当にアレルギーって、一口にアレルギーって言ってもいろいろ、
そうですね、
ありますからね。実際じゃ あのこれをまあ立ち上げた、7月に立ち上げたということなんですけど、これからどんなふうに発展させていくっていうなんか計画はあるんですか。
今あの本当まずこの名前が春日井環境アレルギー対策センター、春日井ってちょっとわざとつけてるんですけど、はいはい、春日井市は31万人人口なんですが、まず地元のところから、じゃあどう動かしたらいいのか、どう企業様と、あのコラボして考えたらいいのか、春日井商工会議所の人と伴走型支援にちょっと相談して、マンツーマンで指導を受けながら、春日井ビジネスフォーラムで大々的に宣伝する方向にいます。
じゃあちょっと春日井さんもなんとなく応援してくれる、
市というか商工会議所の方が、
はい、そうですね、
あのすごくいいことしてるから、あの頑張りましょうっていうふうに、応援のメッセージはよくいただきます、
はい、でゆくゆくはまあこれをこう会社、
そうですね、したいですね、
法人化していくような、
そうですね、目標あります、
イメージなんですね、はい、で今はまあお二人ですけど、はい、メンバーも
増やしたいですね、測定できるメンバーを増やしたり、まあ、環境アレルギーアドバイザーを増やすってことで、その知識、なぜ必要なのか、なぜ空気測定が必要なのかの、やっぱり知らないと測定したいと思わないので、知らないと測定されるがする側が発生するというか、知識がないと意味がわからない、こう、私たちのやろうとするので、その環境アレルギーについて知る人を、まず総数を増やしたいなと思ってます、
は
い、
この環境アレルギーアドバイザーという資格は結構、まあ、試験ですよね。
そうですね、民間の資格ですけど誰でも取ることができます、
受からないと取れないけど結構難しいんですか。
そうですね、法律のことがやっぱりね、先ほどかあの小坂井さんが言ったように、平成15年とかなんかね、
あ、
そ
うですね、
そこを覚えなきゃいけない、住宅 の、 そうあの建築基準法が改定されとか、
幅が広いですね、あの食物のこともありますし、
はい、でも今の時代には必要な、 まあ、分野ですよね。
そうですね、どんどんニーズが高まってきて、知るっていうところがねとても大事なと思って。
そうですよね、子育てしてる方も特に、はい、知っていただきたいかなというふうに思います。やっぱり食物アレルギーの子が増えてると思うので、そういう時にどういう対応したらいいのかっていう、はい、
これだからあの仕事で使うっていうことじゃなくても、あの自分の中のこう子育てだったりっていうことで生かしてる方もいるということですね。
あ、もちろんたくさんいます。ママがね、あの生活に役立ちたいなっていう理由で、やっぱりこう一番いいのは、まあ、あのタバコの話も、化学物質はいくつあるでしょうって一行でさーって書いてあるんですね、2000から4000化学物質が入っている、そういう、まあ、あの一冊の本なんですけど、単純明快にこう簡単に書いてあるってところがポイントで、難しい辞書じゃないので、一般の方もすごく対象になります。
そう、私もあのそのタバコって言っても多分合う化学物質と合わない化学物質があるから、うん、それをなんか調べようと思ったら、なんか一箇所しか、北里研究所だったかな、どっかしかないって言われて、でもそれを調べてもすごい種類があるから、意味ないよって言って言われたんですけど、そうなんですね、やっぱり
そうですね、化学物質2000から4000ってその幅が広いんですけどでもそれぐらいあるんだよって、まあ、そこを覚えるとことかね、自分で吸ってるより、隣の周りの方が影響があるんだよとか、まあ、簡単に書いてあるのでいいと思います、
ね、ちょっと面白いって言っちゃうん
です
けど、
面白いですよ、
ね、
単純に本当あのアレルギーのあの字の雑学みたいな感じで、興味があるといいなと思いますね。
本当ですね。そしてあの私たちアスプロの、
ね、あ、そうですね、
アシスターズプロジェクトの、
はい、ありがとうございます、お世話になってます、
ね、メンバーでもあるんですけども、はい、あのまあ、アシスターズプロジェクトって何っていうふうに言われると思うんですけども、美奈子さん
そうですね、本当私の手は誰かの翼っていうのを、
はい、
あのタイトルにして、ロゴがね、手が羽になって鳥さんマークがロゴなんですけど、うん、まあ、このともみさん、小坂井さん、私の共通はね、そのいつもあの自分が困ってる人にいつでも手助けしたいなっていうチームではありますね、う
んうん、はいはい、私の手が誰かの翼になるようにって、またあのそんな人たちをこう見つけていこうという ね、 そんなプロジェクトなんですけども、はい、あのだからこう困っているというと障害とかのことをまず思うんですが、本当にそれだけではなくて、もう今いろんなこのアレルギーでもそうですし、あの子供を持てるママたちがね、なかなかこう子供の預け先がないとか、子供連れて出かけられないとか、そういうのも確かにあの困っているということですし、いろんな分野がありますからね。
そうですね、本当に、
ね、ね、で美奈子さんは整体師、
整体師本業
本業なんですよね。
もうすごい忙しいですとか言ってそうですね、18年もキャリアがあるので、元看護師だから、やっぱり看護師的にお客様の体を見る習慣もあるので、観察力がすごいんですよ。
素晴らしい。
そうそう、人を見る、ね、習慣はありますね。
本業もちゃんとやってらっしゃる。ね、東京に行かれてたんですよね。
あ、そうですね。
これもアレルギー関係ですか？
これはね、あのアレルギーの仲間が、あの加藤さん入ったらって言われて、東京大学の先生とかすごい名高い先生が集まってる NPO があって、でそこに、まあ、アレルギーメンバー、あの全国の、ね、支部長が何人か入って、まあ、アレルギーだけじゃなく、ね、医療関係、福祉関係の研究会で、ね、はい、勉強してきました。
なんか何者になっていくんですかっていう感じですけどもね。はい、まあ、春日井環境アレルギー対策センター、春日井環境アレルギー診断センターということで、はい、本当に出来たてですね、
はい、ほやほや呼んでいただいてありがとうございます、はい、
7月
そうです
に出来たばっかりなんですけど、はい、こうマークが、ロゴマークがありまして、はい、水色の大きな丸がありまして、そのちょうど左下に ちょっとだけかかってるあの小さい黄色い丸があるんですね、はい、で2018 in 春日井というふうに 書いてあるんですけども、このマークの意味は、
はい、こちらはですね、まあ、空気で健康は変わるっていうのをコンセプトにしてますので、水色が空気で、左下の黄色の丸が人を表してます、まあ、人が空気を吸っているという、はい、イメージになっています。
空気がすごく大きいから、はい、まあ、15キロです
からね。そうですね、1日15キロ
、はい、空気吸っても吸ってもなくならない、ね、
そうですね、
はい、まあ、なくなっちゃうようじゃ困っちゃうんですけども、そのマークをじゃあ小坂井さんが考えた。
あ、そうです、私が、はい、考えました。
単純明快でいいですね。
あ、そうですか、よかったです。
さすがいいですね、
はい、本当ですね。で、まあ、とにかくまずは春日井に特化して、でこれがまあゆくゆくは例えば瀬戸環境アレルギー対策センターとか、
いいですね、
長くてとか終わり朝日とかなるといいということですね、はいはい、やっぱりみんなのアレルギーエキスポっていうのがあって、はいはい、毎年
出展します。
出展して、はい、これに行くと本当にいろんなアレルギーっていうのが分かるんですか。
そうですね、やっぱり化学物質、過敏症、食物アレルギー、喘息、アトピー、金属アレルギー、昆虫アレルギー、ペットアレルギー、ダニアレルギー、カビアレルギー、もうね、いっぱいの得意分野にしてる特化した企業が、ここやっぱり最先端な自分の自信のあるものを持ってきて、出展、展示会を開いたり、あとは国の、農林水産省の人とか、はい、まあ、アレルギー専門のね、人たち、医療の人たちもセミナーをするとか、うん、あとはその同じところに防災とアレルギーっていうのは密接な関係でもあるので、はい、まあ、困った時はね、アレルギーの人も困るけど、まあ、広い視野を持ってその防災も隣で展示会をしているということを、10月15、16、京王プラザホテルでやります、
はい、10月15、16ですね、はい、あ、もう決まってるんですね。
そうですね、京王プラザホテルはすごい、はい、超一流ホテルで、去年は4700人来場者があって、
すごいですね、
すごく人気ありました。
本当に私はまだまだですけど、っていうか進行しちゃったら困っちゃうんですけど、化学物質過敏症っていうのは本当に大変みたいですからね。
そうですね、
なんかこう隣の家の建築で大変な目にあったとか、はい、よく聞きますもんね、
もう座ってる椅子からの揮発でダメとか、はい、なので本当に大変だと思います、生活していくのも、
中にはこの設計の相談でありますか、
はい、
やっぱり
今までそういう方はいらっしゃったことないですね。
そこまでの方は、
はい、
ただ単にこう環境に優しいお家はいいわっていう方はいても、
はい、そうですね、そこまでの方はまだいらっしゃったことはないですね。
そこまでになるとやっぱり建材から大変ですかね。
そうですね、とても大変だと思います、はい、
でも実際いらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、いらっしゃいますね、
すごいつながってます私は、ね、
だから洗剤もそうですし、シャンプーとかリンスとか、
そうですね、
本当にそれが自分だけじゃないですからね、隣の方もというか、
そ
こが一緒に会議に出るんだったら、
ね、
本当に皆さんそれ気をつけてきてくださいってことですからね。
そうですね、やっぱり今2つの香りのブームがあって、香水、ハーブの香りとかね、すごいいい香りもブームだし、その反面香害、香りの害って言って、香害のブームじゃないけどすごい社会現象にもなっているので、ね、そこ、まあ、喧嘩別れではないんですけど、うまくね、うまく一つに共存し合う世の中作りができればいいなと思ってます。
本当ですね、はい、まあ、多分ね、皆さん今ピンとこなくても、この先こうあ、この話してたなっていうことで、ちょっとピンときたり思い出したりっていうことも皆さんあると思うので、ぜひ環境アレルギーっていう言葉をね、ぜひ皆さんに覚えていただきたいなと思います。はい。じゃあこれから、まあ、できたばっかりで、これからいろいろ活動していくということで、まあ、販売を仲介しているものとかもあるんですよね、いろいろ。
食物アレルギー対応の商品も増やしますし、洗剤を使わなくてもきれいになる、
はい、
洗濯補助剤、補助品も、
はい、マグちゃん、
そうですね、マグちゃんも販売しますし、はい、布団掃除機とかいろいろ、
対応しています。
このこうダニスキャンっていうダニの数値を測る、はい、これも
販売してます。
販売、
はい、
面白いですよ。おいくらぐらいするんですか。
この5個セットで9000円と消費税ですね。
じゃあちょっと1回調べるにいいかもしれません、
ね、やっぱこれね、布団掃除機前に、掃除する前に1回測って、で布団掃除機で吸ってで測定だから絶対2個はいるんですよ。
あ、なるほど。
ビフォーアフターで、
そうそう、
なるほど、
はい、だからね5個セットなんてあっという間ですよ。
本当ですね。
そうそうそう、
怖い気もしますけどね、はい、じゃあ、これから、まあ、ホームページとかもそうですけどもいろいろ宣伝ね増やしていくとは思うんですが、まずじゃあ相談したいなという方はメールですかね。
メールで、はい、お願いします、はい、
じゃあこちら、小文字ですね。kanalle.aichi。これはかなれ？
かんあれ。
かんあれ？
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 環境アレルギーの。
環境アレルギーのかんあれ。かんあれ.aichi ですね。はい。はい、じゃあもう一回言いますね。かんあれです。kanalle.aichi その後ろがアットマーク gmail.com になります。 gmail.com かんあれ .aichi アットマーク gmail.com
こち
ら、はい、はい、まずはこちらのメールで、はい、まあ何でもいいですから、はい、気軽に、
そうですね、ラジオの感想でもありがたい
気軽にお問い合わせをしていただいて、
はい、
はい、はい、そのうち、まあ、どんどんとこう広がっていくかと思いますので、はい、はい、じゃあラジオを聞いている皆さんに、まあ、アレルギーで悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんし、ね、聞いている方にお二人から一言ずつお願いいたします、
はい、はい、春日井環境アレルギー対策センターと春日井環境アレルギー診断センター代表加藤が思うことは、やっぱりアレルギーで悩んでる一人で悩まずに相談するっていうのが当たり前の時代を作りたいなと思うので、皆さん一緒に頑張りましょう。
はい、そして小坂由美さん、
はい、私の方は、まあ、測定がメインになるんですけれども、そのお家を作る側も住まう側も空気を意識していただいて、まあ、空気をきれいにするにはいろいろ対策しなくてはいけないことがあると思うんですけれども、うん、まず意識するっていうことをね、していただきたいかなというふうに思ってます。
はい、ね、ぜひ皆さん何かありましたらご相談もね気軽にしていただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは春日井環境アレルギー対策センター、春日井環境アレルギー診断センター代表の加藤美奈子さん、そして春日井環境アレルギー診断センターセンター長の小坂由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。